こんばんは。こんばんは。集められていることを感謝します。 YouTube 3週間ほどですかね、お休みいたしました。技術的な問題でした。でも今晩また夕拝会ご一緒してくださる皆様ありがとうございます。イエス様が共にいてくださって祝福してくださることを信じます。ご一緒に聖書をお読みしていきましょう。ペテロの手紙第1ペテロの手紙第1の4章1節から6節までをご一緒にお読みしたいと思います。ペテロの手紙第14章の1節から6節。はい。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水種、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした方等に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。というのは死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。アーメン。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたの御言葉は生きていて力がありますから、私たちが理解できてもできなくても信仰によって受け入れるとき、あなたが御言葉によって私たちを生かし強めてくださることを感謝します。ご臨在の主が今私たち一人一人の心の深くに光を当て、私たちを御言葉によって清め、御言葉によって照らし、御言葉によって自由にしてくださり、御言葉によって生かしてください。イエス様、あなたの皆を呼び待ち望みます。素晴らしいイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。聖書の言葉は難しいです。今日の箇所も難しいです。よくわからないところが私にはたくさんありますけれども、私は本当に分からなくても信仰で受け止めることができる、理解はできなかったとしても信じて受け取ることができると、確信するだけではなくて味わうことができるようになりました。分からなくても声に出して読んでいく、それは信仰によって受け止める一つの道です。聖書の言葉は私たちが理解し尽くすことができるものではありません。理解できなくてもこれは神様が私に語ってくださる言葉だと受け止めて声に出していくとき、それは自分に対する宣言になるんです。自分の口の言葉を一番近くで聞いているのは自分の耳なんです。他の人ではないんです。私の耳と同じ距離で人に喋ったら大変ですよ。セクハラになりますよ、ね、パワハラになるかもしれない。でも間違いなく私たちは自分が語る言葉で実は自分が一番影響されているんです。ほとんどの場合私たちはそれに気づいていません。しかし聖書に向かい神様が私たちに触れてくださるときにいろんな気づきが与えられていきます。ですから私たちは理解できなくても御言葉を宣言していきましょう。自分に宣言していきましょう。これは本当に大きな秘訣です。 中学生の頃こういうことを知ってたらよかったなって、まあ、人間はいつもそう思うんですよね。もっと早く知っておけばよかった。でも今知ってることが大事です。そして今それを実行していくことができますように。さて今日は4章に入りました。このようにと言っています。3章までのところでペテロはイエス様がどれほど私たちのために傷ついてくださったか、そしてイエス様が十字架にかかってくださったということは、私の罪、私たちの罪が全部イエス様の体に乗せられたことなんだと2章の最後の方で宣言しています。驚きます。イエス様を私の救い主として神様として信じるなら、私の罪はもうイエス様の上に置かれていて私のものではないというのは何ということでしょうか。しかしこれは目に見えたり頭で理解できたりすることではないですよね。ないんですよ。これは信仰によって受け取るしかないんです。私たちは気がつかないうちに目に見えるもの、耳に聞こえるもの、あるいは体で感じたり味わったりすることができるものが全てであるかのように生きています。そうして間違えるんです。見間違え、聞き違え、考え違えて自分で苦しい目に遭っていきます。けれども聖書のお言葉に書いてあることは、私たちが信仰で受け止めるんです。信じるんですね。で、信仰の邪魔するものが私たちの感情であり経験であり知識であり自分は分かっているという思いです。高ぶりです。でも間違いなくイエス様は肉体において苦しみを受けられました。それは全人類のためでした。過去においても現在においても将来においても全ての人類のためにイエス様は苦しみを受けられました。そしてその打ち傷によって私たちは癒された。イエス様によって私たちの罪はイエス様と共に十字架で滅ぼされたというのが聖書のメッセージです。皆さんは朝起きた時にどんな考えを持って、どんな朝のルーチンがあるでしょうか。まあ、それぞれ持っていると思うんですよ。で、こだわりのある人はちゃんとこう決まったルーチンを決めていて、朝まずは左手で布団を起こし、そして右足を最初に下ろして、次は右手をついて左足とか、いろいろあるわけですよ。あるだろうと思います。でも皆さん朝起きて一番最初に思うことは何ですか。はい、優等生ですね。どこから習ったのかな。教会で覚えたの。教会で言われてるからやってるんですね。私たちは朝目が覚めてまず神様に思いを向け、そしてイエス様が私の罪をご自分の身に負ってくださったことを感謝するところから始めることができます。そうすると一日私たちは自分を自分で責める必要がなくなっていくのです。なぜなら私を責める責めをイエス様が負ってくださったからです。私はイエス様によって罪許されたのだ。私はイエス様によって新しくされた。神様感謝します。あなたによって生かされています。あなたによって罪が許されています。あなたの子供とされています。間違いなくこうやって一つ一つの恵みを神様に感謝していったら、その日は平安と喜びと力に満たされるはずです。しかし朝起きて今日も嫌な一日が始まる、天気は悪いし あるいは天気は晴れているし、晴れているから暑くて嫌だ、行きたくない仕事にも行かなきゃいけない、食べなきゃ、食べたくない朝ごはんも食べなきゃいけない、ああ嫌だ嫌だっていうのを一日げっそりですね。カウンセリングを勉強した時に言われました。病気になりたい人は朝起きたらまず文句を言ってくださいって、必ず病気になれるそうです。精神的にね、体も病気になっていきますよ。私たち気がつかないうちに何をしているでしょうか。朝のルーチン、私たちは御言葉によってイエス様に、天のお父さんに感謝することができます。まあ、おはようございますって言うか言わないかは別に、私はあまり神様におはようございますっていうことは言わないんです。寝てたのは私で、神様は寝てませんからね。いや別に謝らなくていいですよ。ただ私は神様にあんまりおはようございますっていうことはないんですよ。あるアメリカの説教者が聖霊様おはようございますって本を書いたんです。それからね、おはようございますが流行ったんですよ。神様おはようございます、聖霊様おはようございますって世界中に流行ったんです。どういうわけか私はあんまりね、それ流行りに乗らなかったんですよね。いいか悪いかわかりませんよ。でもそれよりも大事なのは感謝です。神様に感謝することです。イエス様に感謝することです。そして一日神様によってどれほど祝福されている自分かを覚えていくならば、いろんな状況の中で私たちはへこたれずに前に進むことができるはずです。なぜなら生きていくとき、必ず私たちをダメにしようとする言葉や思いが入ってくるからです。だから朝起きたときからダメにするような言葉を受け取るんじゃなくて、神様に感謝を捧げ、神様を褒めたたえる、その言葉と思いによって私たちは進んでいくことができるのです。イエス様は、キリスト様は肉体において苦しみを受けられたのです。だからあなた方も、だから私たちも同じ心構えで自分自身を武装しなさい。同じ心構えってどんな心構えですか？ここでイエス様と同じ心構え、感謝ですね。感謝なんですけども、ここで言われているのは罪人のために苦しむという心構えだったんです。イエス様は自分を十字架につけるような罪深い者たちのためにご自分から進んで、その罪を背負って苦しまれるという心の態度だったんです。私たちはその同じ心構えで武装しなさいって言われてるんです。私たちがイエス様に習って、私は罪深い人たちのために自分が苦しんでもいいという思いを持つことが私たちの武装だって言うんです。武装って何ですか？ It's armoring, armoring, empowering。 私たちが武装するっていうのは戦争の準備だっていうことですよね。いや、そうなんですよ。武装するのは戦争のためなんです。戦いのためなんです。私たちはこの世界でイエス様につながるものは霊的な戦いの中にあるんだ、自分が嫌でもそうなっているんだと言われてるんです。そして霊的な戦いっていうと、強くなるんだ、勇者になる、さあだから威厳で祈りなさい、さあだから宣言しなさい、いろんなことを、まあ、教える人たちがいるんですけれども、聖書は私たちの武装はイエス様と同じ心構えだっていうんです。私たちに悪をしてくるような人のために自分が苦しむ覚悟を決めていくことが武装だというの。私にはできません、やりたくないです、でも聖書がやりなさいというからにはやるしかありません。 できない自分がどうやったらできるんでしょうか。答えはイエス様しかいません。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもすることができるのです。私はイエス様によってしかできません。こうやって皆様の前でお話しすることもイエス様によってしかできませんということは私は何度も告白してきました。かっこつけて言ってんじゃないんです。本当のことなんです。聖書が言っている通りです。私たちはイエス様によって自分に悪をするような人のためにも苦しむことさえも受け入れる覚悟を決めることができる。なぜならイエス様がその模範を示してくださったからです。普通の人間は人のために命を捨てたいなんて思わないはずです。人が自分のために死んでくれっていうことはあるでしょう。でも自分が人のために死ぬっていうことはそんな簡単にやりますとは言えないはずです。でもイエス様を知っていること、イエス様につながることはその道を歩んでもいいっていう心構えなんですね。まあ私たちは愛する者のためなら苦しんでもいいと思うでしょう。愛する子供のためならば、愛する配偶者のためならば、家族のためならば、そういう思いはあると思います。しかし自分に悪いことをする人のため、これはもう神様の世界です。神様の愛の世界です。しかし聖書はそのように自分を武装しなさいと言います。私たちがそれを求めていくならば、私たちは罪との関わりを断っていくのだって。皆さんどうか分かりませんが、私に何が問題かって罪との関わりがあることです。いまだに罪との関わりがあることが問題なんですよ。だから罪が入ってこようとするんです。それは誰だって同じですよ。私だけじゃないでしょう。人間はみんなそうです。罪との関わりがある。でもそれを断っていく、その道はイエス様が苦しんでくださったように自分も苦しんでいくことだというのです。まあ祈り求めていくしかありません。イエス様助けてくださいますように。私たちはいろんな表現をすることができます。なぜ生きているのか、クリスチャンはなぜこの世に存在するのか、教会の目的は何か、いろんな言い方をすることができますが、何度も言われているのは私たちが清くなっていくことだと。聖化という言葉が使われます。聖書の聖に化学の化、化け学。私たちはだんだんと神様に似たものとして清められていく、そのプロセスをたどっていくんですね。何十年経っても同じままっていうのは、これは神様の御心ではないのです。私たちが神様からの恵みによって生かされていく中でだんだん清められていく必要があります。で、清められるっていうことは罪との関わりを断ち続けていくことなんですよね。自分の中にある罪、周りに存在する罪、誰一人私は大丈夫ですと言える人はいません。いや、もう私はやりましたっていう人は間違いです。とんでもない勘違いです。地上に残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになる。中学生高校生の時、神様の御心がわからない、知りたいと思いました。教えてくださいといつも祈っていました。聖書に書いてあるのに、何か特別に超自然の啓示がないと神様の御心はわからないとどっかで思っていました。神様の御心はちゃんと聖書に記されています。やらなければいけないことはたくさん書いてあります。私はそういうものではないと思っていました。でもそういうものです。どこから始めるのか。神様を愛する、 人を愛することを求めるところから始まります。神様を愛するのはどうすることなのか、それはやっぱり神様とお話をし、神様の御言葉を読み、そして神様を褒めたたえる集まりに自分も参加していくこと、それだから教会という私たち群れの集まりがあります。私たちが今晩こうして集まるのはそのためでもあります。神様の御心を行い続けていくためです。そしてそれを忠実に重ねていく中で、神様は私にあなたに次に何を願っておられるかを示してくださるわけです。一人で家の中にいてずっと寝て待ってても何にも来ません。埃をかぶるだけです。でも私たちが神様の前にできることを求めて一つ一つやっていく中で、神様は次を導いてく、次に導いてくださいます。立派な自動車、高い自動車、エンジンも馬力が強い自動車、エンジンをスタートさせてブワーンブルンブルンブルンって言ってもギアを入れないと動かないんですね。でギアを入れて動き始めるとハンドル回すと方向が変わるんです。神様の前に私たちは動き始めないと方向は変えられないっていうことを、まあ、ずっと昔言われてなるほどなと思いました。自動車は走り始めた時初めて方向を変えることができるのです。人間も神様に従い始めて初めて神様が私たちの方向を導いてくださる。でも私はなんかこう部屋で座っていて、神様方向を分からせてください、方向を示してください、そうしたら行きますと、神様は動きなさい、そしたら方向を見せてあげるって言ってるのに逆なんですよね私。でも私たちは地上に残されたこの人生、どれぐらいの長さかは神様しか知りませんので、今日という日に私たちは罪との関係を断ち切って神様の御心に過ごしていく。神様の御心は必ずしも何かをするということだけではなくて、神様の足元に座るといいますか、神様の御声を聞くことを求めて待つことも大きな一歩です。そのようにしていくならば、私たちは以前やってなかった人たちもいるとは思うんですけれども、まあね、ここに並べられています、公職、情欲、水酒、酒飲み、遊興、宴会騒ぎ、だんだん日本人に近くなってきましたね。宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝、そういうものにふけっていた、そういうものにどっぷり使っていた。しかしもうそれは過去でいいじゃないですかと聖書は言うんです。もう過去十分やったでしょう、もうやらなくていい。そうやってやってる人たちは、あなたが生活の態度を変えて不思議に思って、不思議に思うだけではなくて、あなたを悪く言う人たちがいる。経験しましたか、そういうこと。まあね、僕も中学生の時に、中学校1年生で洗礼授けてもらったので、中学校の中ではいじめるのがいました。お前キリストかって、いや僕はキリストじゃないんですけどね。一番僕が心に残ったのは、お前まだキリスト患者やってんのかって言われたんです。キリスト信者っていうつもりだったらしい、本人は。でもキリスト患者って言われて、あ、これもらったと思って、ずっとそれ以来使ってるんです。私はイエス様の患者なのです。ドクターイエス様についていかないと私はダメなんですよ。おはようございます。みんな起きてますか？反応がいまいちだったな。キリスト患者なんです。ありがとうございます。はい。ということで、イエス様に従っていくときに悪く言う人たちがいるものなんです。で、その時にびっくりする必要はないんですよね。その時に私たちは神様に感謝できるんですよ。私はそれほど変わったんだ、それほど変えられたんだ、あの連中にとって古い自分じゃない自分だから放っておけなくて悪口を言うんだ、 いじめてくるんだ、あ、神様感謝しますって言えたらいいんですよ。なかなか言えないですけどね、うん、なかなか嬉しくはなれないですけれども、それは感謝できるように求めていきましょう。神様を考えに入れないと、神様とか聖書の言葉と考えに入れないと、クリスチャンが一番バカらしい生活をしてます。一番損な生活をしています。こんなね、右の方を打たれたら左の方を出しなさい、誰に出してられるかっていう気持ちにもかかわらずやりなさいとか、人が物を貸してくれって言ったら貸しなさい、上着取ろうとする人に下着もやりなさいと、どこまでお人よしなんですかっていうようなことをイエス様が言われるんです。これは今しかないと思ったら一番バカらしい生き方です。しかし聖書は今は永遠のひとときなのだ、神様のご計画は永遠なのだ、そして永遠の世界のために、永遠の命のために働きなさいと言われるわけです。私たちはですから今じゃなくてこれからを見ていく存在なんです。今自分の状況がどうかではない、もっと正確に言うと、自分は今神様によってどんな存在とされているかを見ること、それがさっき言った感謝することです。一つ一つのこと、イエス様が私の罪を負ってくださった、私は神様に許されている、清められている、罪がないものと見られている、イエス様の中に隠されている、そういうことを感謝するというのは、イエス様によって、神様によって自分がどんな存在にされているかということを確認することなんですよ。これが大事なんです。今の自分は神様によってどんな存在にされているのか、これを確認して告白していくことが私の力なんです。その上で私たちは将来どこに向かって神様に導かれているのか、神様の御心は私を将来どういうふうにさせようとしておられるのかを知ることによって、私たちはどんな状況の中も歩んでいくことができます。聖書はやがて人々は、全ての人、歴史上過去に存在した人も今存在しても全ての人は神様の前に申し開きをしなければならなくなります。イエス様が言われました。あなた方の語った一つ一つの言葉に対して申し開きをしなければいけない時が来る。神様の前に裁かれるというのはそういうことです。その時は来ると聖書は何度もはっきり告げています。だから今自分が思いのままを生きることはとても危険な恐ろしいことなのです。神様の裁きはいつ起こっても不思議はない、今にも起こるかもしれない、聖書はそう言っています。その時が来たらもう遅いのです。神様ごめんなさい、これから洗礼を受けます、通用しないんです、その時はもう遅いんです。そうならないように私たちは人々にイエス様をお伝えしていきます。知恵を尽くして、思いを尽くして、どうやったら分かってもらえるのか、イエス様に教えていただきながらするわけです。生きている人をも、人々をも、死んだ人々をも、存在している全ての人間は神様の前に申し開きをしなければならない時が来ます。しかし聖書の神様は無慈悲にと言いましょうか、何の優しさもなく人々を法律に従って定規に合わせて次々と裁いて滅ぼすという方ではありません。 私たちが想像するはるか以上に神様は人間を憐れんでくださり救おうとしておられる神様です。それなので神様は今も地球を保っていてくださるんです。皆さん飛行機に乗ったことありますよね。飛行機の中ですっごい圧迫をずっと感じてる人はいないんですよね。でも飛行機は時速970キロで飛んでるんです。ですよね。いやそうなんですよ。普通ね自動車に乗っていて970キロは出ないんですよ。自動車は F1 レースとかって270キロですね。でカーブを曲がるときも240キロぐらい曲がってるんだそうです。でその時にかかるその体重にかかる重さっていうのは体重と同じなんですって。あの70キロとか80キロこうぶつけられるような感じらしいですよ。だから若い人でねできないです F1 レーサーって。970キロで空飛んでいてるのに全然わかんないんですよね。でもねもっとすごいんですよ。この地面がこう1500キロで動いてるんですね。時速見えるでしょ。見えるわけないですよ。ないですけどはいって言わないでください地球の表面は時速1500キロで動いてるんです、ね、それだけではなくて地球は時速10万キロで動いてるんですって。いやー赤道に行くと感じられるな。そんなことないですよ。全然どこに行っても感じられないんです。何を言いたいかっていうと私たちは自分が置かれている状況がわからないっていうことです。自分が本当はどんな状況にいるのかわからない。そうやって言われてもわからないですもんね。ピンとこないですよ。でもそれは現実なんですよね。神様は大きなお方です。そして私たちの全てをご存知です。私たちの置かれている状況をご存知です。その上で神様は私たちが困らないように潰されないように破壊されないように願っておられてこの地球の速度を保っておられるんです。保っておられるんです。時速1500キロで地球の表面が動かなくなったらどうするか。私たちは地球の引力と重力で骨が潰されてしまうんです。時速1500キロで動いてるから立ってられるんです。背伸びができるんですよ私たちの気づかないところで神様は私たちを生かしていてくださるんですよ。私たちの気づかないところでちゃんと酸素を作っておられるんですよ。人間は勝手に二酸化炭素が問題だとかガソリン車が問題だとか言ってますけども、みんな金儲けだって話ですよ。それは金の沙汰なんですって。でも間違いなく神様は私たちがちゃんと息ができるように空気を整え地球の速度から何から全部整えておられて、私たちは知ることもできない理解することもできない中で実は生かされているんです。それは神様が人間のために一番良いことを願っておられるからです。神様は人間を救いたい、永遠に生き生きと生きるものにしたいと強く願っておられるんです。だから神様は死んだ人々の福音が述べ伝えられたとこうやって言われていますけれども、イエス様は死んだ人々にさえ福音を伝えてくださったのです。この言葉が私には理解難しいところです。実際に具体的に何を意味しているのか分かりません。地獄に行ったのか、いや違うだろう、地獄でなければどこに行ったのかよく分かりません。中間状態という人がいます。そうかもしれません。でも私はそれ分からなくてもいいんです。聖書が言っているのはイエス様が死んだ人々にも福音を伝えてくださったということです。そこに言われている一番大事なことは何か。神様が人間を救いたい、何とかして人間を救いたいと切実に思っておられることです。だから私たちはイエス様を信じない人間は地獄だっていうふうにこう自分の頭で考えたことを断定的に言わないように気をつけたいのです。なぜなら救おうとして何 とかして罪深い人間を救おうとして今も切実な思いで働いておられる神様がおられるからです。だからあなたも私もここにいます。神様の切実な思いのせいで私たちはここに座っているのです。それなので神様の思いを受け取り、その神様の思いが私を通して誰かに伝わるように願い求めていきませんか。神様、私を使ってください。苦しんでいる人が希望を見出すように、イエス様にお会いして人生が変えられるように、子どもの頃から虚しさを覚えて自殺を考えていた少年が、北海道紋別のあの少年がイエス様によって変えられて、もう虚しさのない人生を歩んでいるように、神様は一人でも多くの人を意味のない虚しい人生から救おうとしておられる。そして福音を伝えてくださった。私たちはそれを受け取ってここにいます。ますますイエス様の心を知るように求めていきましょう。そしてどうか私たちが一人でもの人にイエス様の素晴らしさを伝えることができますように。それは誰でもできます。誰でもできます。勉強してできるものではありません。願い求めたらできます。イエス様にお願いしたらイエス様は機会を与えてくださいます。機会を与えてくださったら言葉を与えてくださいます。あとはその人の決断です。イエス様が私たち一人一人を助けてくださいますようにお祈りします。天のお父様、どうぞあなたご自身がご聖霊様によって一人お一人一人の心にさらに語りかけてくださり、私が到底及ばないところ、どうぞあなたがお語りください。私たちの心を捉え、毎日の生活で一人でも多くの人にイエス様のことをお伝えする、少なくとも誰かのためにあなたに祈りを捧げていくものとしてこれからの日々を歩ませてください。地上に残された時間は誰にも分かりません。あなただけがご存知ですが、天のお父様、どうかあなたの憐れみによって私をそのように生きるものにしてください。一人一人にあなたが上からの励ましとご聖霊の光を照らしてくださいますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。